化身殿巻を案ずるに仏は無量寿仏なり寛容に徳がごとし、また心身観の仏これなり、土はすなわち寛無量寿経に徳がごときどなり、また菩薩正大行に徳がごとし、手万外これなり、また大無量寿経に曰く義乗待遇と申すなりと、長らく行行心証のお話をしてまいりましたけれども、いよいよまあ最後の化身度、これは行行心証神仏度、こういう五感が誠の真実であるということをお知らせになりまして、それに対して化身度、これはお念仏を唱えていても、私が唱えておる、お慈悲を喜んでいても私が喜んでいる、こういうような考えでお念仏を唱えたりお慈悲を喜んでらっしゃる、そういう人々はこれは十九の願の帰類であり、あるいは二重の願の帰類である。だからそういう人々がどういう世界へ往生するのかというについて、これは寛容阿弥陀経というお経をお説きになるということは、やがて大無量寿経、真実の経である大無量寿経へ引入と申しまして、引っ張り寄せるがためにこういうその寛容阿弥陀経をお説きになったと、そういう見方が五戒さんの見方でありますから、寛容も阿弥陀経もこれは化門と、化門と申しますのは仮の門、その門をくぐらなければ大無量寿経のこの真実の道へ出ることができない。だからそういう我々のために方便引入と申しまして、いろいろの手段方法を講じて、そして真実の真順を逆得をさせると、こういうおぼし召しから十九の願二重の願というおときになったと。だからこれは方便である、方便ということは嘘というこっちゃありませんが、みんな嘘も方便というような言葉を使いますから間違いを生じますけど、方便というのはどういう意味かと、こういうとまあ様々な解釈がありますけれども、まあ、五戒さん様の解釈から申しますと、方便というは真如発祥の世界から名を表し形を表して名乗りたもうを方便というと、つまり阿弥陀様っていう仏様は真如発祥の理仏と申しまして、どこにでもおいでても我々の目では見ることもできませんし、耳がありましても仏の声を聞く耳がない、それをまあ五戒さんは非常に嘆かれまして、無下人であり無二人である、耳はあるけれども仏の声を聞く耳がない、目はあるけれども仏を拝む目がない、そういうので私は長い間無明の闇の中に閉ざされて長い間流転をしてまいりました、仏様は常に私を念じ続けておってくださっても、煩悩に眼をさえられて摂取の光明を見ることができなかった。しかし大悲物浮きことなくて、仏様はちょっともこちらが信じようと信じまいと、目覚めようと目覚めまいと関係なく一方的に念じ続けておってくださるから、大悲物浮きことなくて常に我が身を照らすなり、こういうので朝から晩までご油断なく私を念じ続けて、この手をまがいたならば目を覚ますであろうか、この方法を講じたならば本願を信じ念仏申す身になってくれるであろうか、こういうので始終善行方便、手を変え品変えて誠の道へ私を引き出すためにご苦労をくださってある。だから浄土の三部経はこれはその 一面の考えで申しますと、これは平等という同じ真実が説かれてあると。ところがこれ社別門と申しまして、官業阿弥陀経はこれはその方便なんだ、つまり仮のもんだと、こういうことで、なぜそういうことを言うかというと、例えば五戒さんの考えで申しますと、官業を読んでみるというと、その表に剣と言いまして、表に現れているのはこれは上前十三眼三前三眼九門王城ということをおときになっておる。だからあくまでこれは方便だと。しかし表には十六巻の官房を解き、あるいは九門という上門中門下門どんな種類であっても必ずお浄土へ往生させていただくという、そういうことは解いておいでても、そういう差別があるということが、すなわちこれが仮の門である、真実の教えには差別はないんだと。だから上前十三眼三前三眼九房王城を解きになっても、それは表に現れている、そういう文字に現れている、そういうお姿であるけれども、その恩というのは言葉の陰に愚眼他力のお念仏がずっと一貫して流れていると、そういうことを見抱いておっしゃったのが、官業には恩見あり、恩見ちことは表に現れた文字、それは上前十三眼三前三眼が説かれておると。ところがずっと地下水の特にこう流れているは愚眼他力の念仏が流れているんだと。だから時々はそのお念仏がパーッと表へこの吹き抱いてくる、そういうのが、そんなところにこうお念仏が出てくる場所でないと思われるところに、光明遍照十方世界念仏主上摂取者、こういうようなお言葉が官房を説いてらっしゃる最中に、そういう光明遍照十方世界念仏主上摂取者というようなお言葉がこう出ておるのは、地下水のごとくに流れているお念仏が吹き抱いた姿だ。だからやはりその表には上前十三眼三前三眼の官房を説いてらっしゃるけども、ずっとそこには愚眼他力の念仏が流れていて、最後に来るというとパーッともうお念仏ばっかりになってしまうということが、何時この業を保て、この業を保てというは、無量寿仏の皆を保て、無量寿仏、それは阿弥陀様ですから。だから今まで説いた上前十三眼三前三眼九門王城は、これもできんだろう、これもできんだろうと初めから捨てるために説いてあって、最後に来ると凡夫往生の要路、私が仏になるただ一つの道は、何時この業を保て、この業を保てというは、無量寿仏の皆を保てと、念仏一本になってしまう。それはやはりずっと地下を流れていた、そういうその愚眼他力の念仏が一気にパーッと吹き抱いて、何時この業を保て、この業を保てというは、無量寿仏の皆を保てと、こう仰せになったんだと、まあ、こういうことを五戒さんが、官業には恩見ありと。法然上人は、官業は廃流なり、廃と申しますのは捨てるという意味です。廃物の廃ですから、役に立たん、間に合わん。それで上前十三眼三前三眼九門王城は、これはみんなこれは捨てるもので、最後には赤なんだと掘ってしまって、そして流というのはただ念仏の一行こそ凡夫往生の要路であると、こういうまあ姿で解かしゃったのが観無量寿経だと。これはもちろんこれはですね、大無量寿経の十八眼の中に、説が特仏十方主上死心信用欲生画国ないし十年脈不症者不守症学、まあそんでしまやならば問題はないんですけど、その言葉が終わると同時に、唯女五脈非法消防、五脈罪を犯すようなものと消防を非法するもの、そういうものは除くと こういうまあ言葉が奥志門。だから摂川特別実法主上死神神教翼昇格府内四十年脈不昇弱手昇格というまではこれは自死門、つまりあなたのご自身一杯どんなものでも無条件で我が浄土へ往生させようと、そういうお願いを自死門。ところがただしちょっと待ちなさいよと、ご虐罪を書いたり消防を司法するようなものはこれは覗くぞよと、こうおっしゃるのはお浄土へは参れんぞと、まあ、ここが問題なんです。で我々が考えてみるとですね、まあ、幼少の頃から今日まで過去翻ってみると、あるいはこのご虐罪を犯いたということはほとんどないだろうかと。それは手にで馬包丁を振り上げて親をずぶっと殺すってなことはやった覚えはないと。しかし心の中にですね、親の意見となすびの花は千に一つの肌がない、どんな嫌なことを言われても我が子かわいさと将来のことを考えて親はいろいろと意見をしてくれるが、それを素直に聞いてきたか、親に逆らわずに ありがたいとこういう気持ちで受けてきたかというと、やっぱりどんな人でも気に入らんこと言われるとへーへーとは言うていても心の中ではなことは分かっとるわ、いつも、そういうことばっかり言う、まあそんな実際はばばさは早死んでまえというような思いが生じたならば、これは切符切も、つまりご虐罪の大事な、要素である切符っていうのはお父さんを殺すということ、切もっていうのは母親を殺す、摂あらかんちゅうのは仏様のお弟子を殺す。それから和合僧といいまして、同じ目的を持って仏法を聴聞する、これはみんなこれ音頭坊と、あるいはお坊様であろうと在家であろうと、そのみんなが同じ世界へ往生を遂げたやと仏の教えを聞くというならば、それは三我といいまして、みんなこれは念仏の兄弟なんだ。これを和合僧、お互いに和合してお互いに仲良くして、やがてお浄土で仏になってぶつぶつ想念と拝み合うという、そういう大きな喜びを持って、みんながどんな気に入らん人であろうと、自分の思うようにならん人であろうと、これはみんな三我だと、みんな仲良くしていかないかん、そういう和合僧、それを破ると、それは喧嘩をやらしたり、あるいは仲を耕させるようなそういう材料を提供するというような行いをするを和合僧、円満にお互いが慰め合って、今度の一大事の御所を本当にみんなが喜ばさせていただく、満足のできるようにお互いに励まし合って求めていかんならんものを、あれは綺麗だ、これは嫌だというような仲を耕させるというような行いをするのを和合僧、三我という友達の仲違いをさせる、そういう行いをするものを和合僧、それから仏様のお体から血を流すような思いをさせると、つまり阿弥陀様はもう我々を本当に念じ続けていらっしゃるのを、それは反逆して阿弥陀様に背いて、あなたの本当に流しゃるような行いをする、そういうことが出仏心血、仏様のお体から血を流すような思いをさせると、こういうまあご虐罪じゃ5つですね、切符切毛切あらかん破和合僧出仏心血と、でこういうことをお互いやった覚えないのか、過去にどういう、翻って50年70年の過去を翻ってみて、どんな場合でもこの親の意見に従ってきたかというと、やっぱり我々も切符あるいは切もお母さんを心の中でいらんこと言うな、まあ、また分かっとるわというようなこういう思いをしたならば、それはやはり親を殺えとると同じ意味だということで言われると、我々もやっぱりこのご虐罪を犯してきたんじゃないだろうかということになると、それを除くとお浄土へ往生ができないぞと、こういうようなお言葉をこう考えてみると、 ほらこんなわしらのような過去を持っとるものであると阿弥陀様のこの救いというものだけが私の力であり頼りであるのに、その阿弥陀様までが御薬剤をお借りいたしを防止をした者は除くと、こうおっしゃるともう我々は助かる縁も手がかりも何にもなくなってしまうというところに我々は非常な苦しみを感じるわけでありますが、それをですね解決するためにやはり観無量寿経というお経は重大なお経になるわけであります。ご承知の通りこの観無量寿経というお経は領主選でお解きになったんでもありませんし、放射状でお解きになったんでもない、つまり偉大家部人が閉じ込められている牢屋の中でお解きになった。でこれはですね何度も何度もいろいろとあちこちで聞いてらっしゃると思いますけども、観無量寿経の序文と申しまして一番最初に示されたところを序文とこう申しますが、これはですね、因果の法則ということをまあ明らかにこう指しゃるわけでしょ。ということはこのビンバシャラ王という王様と偉大家部人というご婦人、その中に子供がなかったわけでしょ。でどうか子供が欲しい欲しいとこの念願をしてらっしゃったんだが、なかなかお子様にお世継ぎに恵まれないということで、この占い師を呼んできて、そしてまあ子供が永久にないだろうかと、まあ、占ってくれと、それではその占い師が、まあ、ご心配はありませんと、もう今山の中で修行をしております仙人が3年経つと命を終わりまして、それがあなたのお腹にちゃんと宿る約束ができとるから、まあ、3年間お待ちなさいと。おお、そりゃありがたやこったと。やがて男の子供が生まれるということならば、そりゃ誠にいいことだ。しかしながら3年はどうも待ち遠しいと。じゃがらその仙人が宿る因縁ができとるならば、早く死んでもらったらすぐに子供に恵まれるだろうからというので、大臣を使わしてその仙人の手元へこういう約束ができとるげなで、どうか3年は待ち遠しいから、どうせ王子として生まれる約束ができとるならばどうか死んでまえんかと、まあ、こういうことを頼んだところが、いかな仙人だってやっぱり3年の寿命があるのに今ここで死ぬちことはやっぱり嫌なんで、いくら王命でありましても私は死ぬのは嫌です、3年間私は生きとらんことには仏道修行が完成しない、もし仏道修行を怠りますと次生人間に生まれても仏法を聞くご縁がなくなりますので、私は3年経てば必ず死んで王子として生まれるという約束があっても今ここですぐ死ぬわけにはいきませんと、まあそういう返事を持っていこう大臣がビンバシャラ王の手元へ戻ってきたわけね。それを含めいたしますと、この国内に住んどる者が王命に従わんというような、そんなけしからんことがあるかと、どんな人間だって王様の命令は聞かんならん、それゆえ背いて死ぬのが嫌だというようなものはまあいっぺん頼んで、どうしても言うこと聞かなんだらこれで来い、そうすりゃ自分の子供が生まれるんだというようなことで、大臣がまた再び仙人の手元へ参りまして、どうか、王様はこういうふうに望んでらっしゃるから、いやでも死んでくれんかと、どうなりませんよ、いくら王様の命令でも、与えられた寿命3年間あるのに、その3年待たずにここで死ぬってことはどうなりませんし、仏道修行がまだ完成しませんから、3年間どうしても私は仏法を、修行せないきませんというので、まあ、無理やり殺そうとしたんですね。そしたらその仙人が、私はこれだと尊い話だと思うんですけど、私のここで殺されるということは昨日今日決まったことでなく宿業であると、いやでもでも殺されると、しかし私は3年間の寿命がありながらここで殺されるってことは悲しいことではあるけれども、王様を恨まないと、そういう私が宿命を持っとる、ここで3年間の寿命があるのをここで殺される、そういう因縁があるんだから だから王様は恨みませんと、恨みませんけれども、そういうむちゃくちゃなことをなさりゃ、因果の法則に従わんことをやらしゃりゃ、ビンバシャラオ王様も必ずその自然の法則で報いをお受けになるであろうと。これは王様を恨まずに仙人がですね、因果の法則というものはどんな時代が来ようと、どんな環境が変わろうと変わらん真理が因果の法則だと。だから私は殺されてあんな恨んでやろうとか報いを、与えてやる、そんなことは思いませんけれども、自然の法則として理不尽なことをすれば必ず報いをお受けになるであろうと言いながら殺されたわけです。不思議にもいつの間にやら伊大家夫人が妊娠をいたしました。だんだんだんだん月が、満ちてまいります。もういっぺんあの占い師を呼べと、占い師を呼んで、どうじゃこのお腹の中におる子供は男か女かと、これは男様、男の子で王子でありますが、だけどこの子はあんた方のためにはなりませんよと。まあそういうことを聞くというと自分がやったことがお粗末なことでありますから、ああどうせまあこの子供が大きくなったらどういうことになるやらわからんで、いっそのことこれは産む時に殺そうと。これはまあやっぱり悪いことをやるとですね、またその やらずにおれんことになる。だから昨日嘘をつくというと今日また平茶らで嘘がつける。今日平茶らで嘘をつくと明日はもう嘘をつかずにはおれんようになるということが、陰より蚊が大きくなり蚊がまた陰となって結果を生ずるということが、これは本当に考えないかんこっちゃと思いますけれど、そういうまあ一旦は仙人を殺いてで王子として宿ったと。やがて生まれてきては可愛い男の子が生まれると。けどもそういうことを考えてみると、どんな仇をするやらわからんから、いっそのことをまあ子供を産む時にまあ殺えた方がよかろうと。高い高殿というところからこの伊大家夫人は子供をしてバーッと産み落といたわけ。ところがやっぱり生まれる因縁のあるものはどんなことやっても死なんので、ギャーッと抱き声上げて子供が生まれたわけ。いやその時に指のこの足の指を一本折ったわけです。だからこのアジャセという子供ですけど、そのアジャセっていうのはこれは一命をこの摂氏太子と言いまして、指が折れとる太子様、まあそういうあだ名を皆がつけたわけでありますが、それがまあだんだんだんだん大きくなりまして、そしてこの非常にこの純粋な心を持った親孝行な子供であったわけです。ところがそのお釈迦様のいとこでありますけれども、大馬という、これはまあお釈迦様の幼少の頃からのこれライバルなんです、競争相手なんです。ところがお釈迦様がお悟りをお開きになりまして、あちらこちらとご説法して歩かしたらお釈迦様の評判が非常にいい評判があちこちでこう聞こえるようになったので、それでお父様の常煩悩というその王様が出家をして悲しい目にあったけれども、後継ぎがなくなってしまって悲しいけれども、だけどもそのように仏になったというならば、いっぺんお城へ帰ってきてみんなのために説法してくれと。カルダイというお弟子が、まあこれ大臣ですけど、それがこのカルダイというのが、お釈迦様の手元へ参りまして、お父上は、あんたのお城へ帰ってきてみんなのために説法してもらいたいとお願いをなさってあるから、どうか一つご都合をつけてお城へ帰ってきていただきたいと。そうか、それじゃあわしはな、まあその14日経つとカビラ城へ戻るから、お前一足先へ戻って必ず14日経つと私がカビラ城、つまり生まれたお城へ戻ってお父上にもいろいろお話をさせていただきたいし、あるいはラゴラという子供にも会いたいし、また自分が捨ててしまった 安だら姫という、まあ、いわばお妃もどんなに寂しい日を送っとるかわからんから、真実の道を解いて誠の方を求めるように説得がしたいから、2週間経てばわしはこの神田城へ戻っていく。だから一足先に帰らっしゃれとお釈迦様おっしゃるというと、私出家になりたいんです、お弟子にしていただきたい。東道使いに行ったこのカルダイもお坊様になっちゃったわけです。そしてお坊様になって戻ってきて、この上品能に、まあ、まあいよいよその2週間経つと、そのお釈迦様がこの神楽城へおいでになります。いうのでこのお父上は我が子ながら仏になって、大勢の人々を感化して、をそれが戻ってくるというので、まあ喜び勇んで、もうそのやることすることが嬉して嬉してならんもんで、まあ喜んでらっしゃるところへ、まあお釈迦様は戻ってらっしゃる。その時にこのお父上にその別室地で別の部屋へお入りになって、お父上とお釈迦様とお二人で長い間ご説法をなさったわ。そのことを道釈禅師がこの安楽宗という書物の中にこのお知らせになっておりますが、どういうことをおっしゃったかというと、どうかお父上念仏往生をしてください、阿弥陀様のお浄土へどうぞ往生してください。どうしてお浄土へ往生するんじゃと。でこの世の中には生老病死、愛別離空恩蔵へ空不不得五運上苦という四苦八苦、どんなものでも八つの苦しみを受けりゃいつまで生きとったって、長生きすればするほどいろんな苦しみがだんだんだんだん増えてくる世の中でありますから、この迷いの足はあろうて今度こそ仏になる、そして一切のものを再度ができるという、そういう仏になるために念仏往生をしていただきたい、順々とお話をなさったわけ。ところがこのお父上のおっしゃるのには、この世の中にだな、さまざまな苦しみ悩みを感じながら泣いて暮らえとるものがいっぱいあるのに、そういうものをほっといて自分だけがお浄土へ往生するということは、それは逃避の宗教じゃ、逃げてくということじゃないかと、まあこうおっしゃったわけ。そうとお釈迦様が、いえいえそうではありません、今の人間は誰が苦しんでおろうと、親が泣いておろうと、子が苦しんでおろうと、その悩みとか苦しみというものを根底から救う力は凡夫にはありませんと。だからかわいそうであっても人間の力ではどうすることもできません。例えば40里四方のこう氷がある、その氷が40里四方張り詰めとる氷があると、そこへ熱湯を夜間に分けて一升の熱湯を氷の上だーっと開けると、その時は一升分だけは氷は溶けると。ところが明くる朝行ってみると一升分の氷が増えとると。人間のやるようなことはみんなそんなことじゃ、あれはかわいそうだ、これは気の毒じゃと言うてみたって、その人の苦しみとか悩みというものを根底から解決をするような能力は人間にありませんから、仏になって、そして幻想エコーという仏になって再び地獄なりガキなり畜生なり人間なりさまざまな世界へ現れて、苦しんどるもの悩んどるものを根底から救うという、それが本当の慈悲であり、それが本当のみんなが幸せになる方法であります。だんだんだんだん説得されて、お父上はついに満足をされまして、念仏三昧の往生をされるわけであります。でその時にですね、お釈迦様のお弟子がもうたくさんにこう増えたわけです。それはおいとこの中に阿那律という、これはいとこです。この人はその、お釈迦様のお弟子になったんですけど、目が見えになっちゃったんです。それは何だったら説教を説法をお釈迦様してらっしゃると、 その前でクラクラっと誰やしゃんみたいに眠るね。そりゃまた気持ちがいいわね、そら。ああちょうど陽気はええし、風はそよそよ吹いてくるし、わしの説教が子守歌のようにふわーふわー、お前しゃべっとるよな。こういうね、あのアナリズという人がいとこですよ、お釈迦様、王子ですよ。それがお弟子になったんだけども、説法してらっしゃるとクラクラと眠る。でお釈迦様が別室へアナリズを呼んで、アナリズ、春家になりながら道を求める身であり、社門でありながら、説法を聞い取りながら眠るっちゃどういうことじゃ。お前のようなものはもう出家の器でないから、今日限り減俗しよう、元の在家の姿になれ。それ厳しくお釈迦様叱らっしゃって、やっぱりたまには叱らなあかんねん、それは。ほでそのアナリツがパッと目が覚めてね、まあそれじゃ悟りを開くまではどのようなことがあっても眠りませんと。それでまあ夜ともなく昼ともなく仏道を信用したわけです。ところがやっぱり年中と眠たいでしょ、まぶたがこう、あのね、目あえて寝る人はねやぎなび、まぶたをこうこういうふうにつぶるで眠たなんやで、目さえあえとら眠たねやぎなび。それでこのアナリツはね、竹をね薄く切って、ほんでここへそのね、まぶたとまぶたにこうやって薄い竹のヘラみたいなものをこう、つまりまあ私は子供の時分にね、雨が降るその下のところに、トイが、昔はトイなんてそのしかね、そこで雨がザザンと落ちるとこ、そこにですね、石条というそういう草が植えたったんです。それに花が咲くんです。そいつをね、ポツッと、その、元と幸ポートを切ってね、目はじきっちゅう。そういうものをアナリズがこしらえてね、ほんで目をまぶたをつぼっとくと痛いでしょ、だから眠れんわね。ほんでかって夜ともなく昼ともなくこの、竹のヘラをこう両方へこう当てて、ほんでまぶたをつぼっと思うとチクッと痛い、ふっと目覚まえて、それでちょっとも寝ずに修行したい。ほんだらお釈迦様が、目というものは睡眠が、つまり寝るということが目を養うことや、だからわしはあんまりお前が説法を聞いとっても眠っとったで、きつい意見をしたが、夜も寝るなとは言わんのやと。だからやっぱり目の保養、自分の目の、その養いは、睡眠寝るということだから、夜はゆっくり寝るがいいと何遍おっしゃっても、いえ悟りの開けるまでは私は眠りませんと言うてね、やっとるうちにとうとう目がつぶれちゃった。だから寝るてやときには寝なさいよ。ただし説教聞いとるうちはあかんで。そういうね、目はつぶれちゃって全然もう見えんようになっちゃった。ところがパッと悟りが開けた。そらまあやっぱりね、あのそういうまあ死に物狂いでやったために悟りが開けたんでしょうけど、まあ目が見えんってことは不自由なこってね。まあある日その、このアラリツが衣が破れた。今はねこの衣屋っちゅうのはおりましてね、いろんな衣作りますから、あのいいけど、お釈迦様のご弟子はね全部自分で縫わんならん。だから破れてもね、なるべくみっともねえ風にこの継ぎを当てるわけです。かぶせ継ぎっちゅうて、上からこの切れを拾ってきて、その上からこうかぶせ継ぎという継ぎを自分で縫うわけです。ところがね、こうやってまあ手探りでは縫えますけども、その針の水へ糸が通らんや。そりゃ通らんわ。まあおばあさんらでも孫を頼まな通らん時あるじゃろ。ほんで何本でも入れて通えていてくれって通えてもらってはやらっしゃる方がありますけど、まあであってもこの糸が通らんもんでね、で困っちゃって、誰か私は困っているからこの針の水へ糸を通えてくれる、こういう功徳を積んでくださる方ありませんかって言って、このアナリツが言うたよ。そしたら、その功徳は私が積ましていただきますと、 誰だろうと思って、あなたどなたですから、お釈迦様や。あらりずびっくり仰天して、お釈迦様、あなたはあらゆる善根不徳を積みながら、まだこういう善根を積んでくださるんですかと、こう尋ねたら、わしの一生は精進だとおっしゃった。それから精進ちことが出て、あなた精進ちがたどういうことじゃと思う。じゃあ、ご家さんの命日じゃ精進せないか、やっとるで。何がやっとるもんや。私の寺は、とにかくお盆と、お盆3日間、それから法音庫、絶対に生臭いものは食べませんよ。子供たちが、まあ、なもの、お盆でもいいがね、あがが。って言うて、私がまあ主張するんじゃねえ、息子が、そういうことを言うと、お盆は3日間精進。もうカツオ一つでも食べさせん。それから法音庫、さらに魚食べんと生臭いも食べんということも精進ですけどね、そういう意味ばっかが精進じゃありません。つまり今日は親の命日やから、せめて親のことを思い出して、それで腹を立てんよ、欲を起こさんよ、今日一日はせめて人間らしい日暮らしを送ろう、そういう努力をするっていうことが精進ですよ。だからいいことと思ったらどんどんやるっていうことが精進です。だからお釈迦様はもう悟り開いちゃって、まあ仏様ですけど、だけども阿那律がどうしても糸が通らん、困っとる、誰かこの私が困っとる、これを助けてくださる、それは大きな功徳善根でしょうが、どなたかこの善根功徳積んでくださる方ありませんか、だ私がやらせてば、どなたでお釈迦様や。あなたはあらゆる善根功徳を積んで仏様にならっしゃる。なんだそういう善根功徳を積ましゃる。いや、わしは一生精進だと。ええことと気がついたら、どんどんどんどん死ぬまでやるんだと。それが精進だと。いうことをおっしゃったわけですから、阿那律はお釈迦様に糸を通えて回って、泣きながら子供のこの破れを、このかぶせ継ぎをした。それがね、お釈迦様のご臨終までそば離れずにね、特にまたお釈迦様はこの阿那律を可愛がって、ご臨終に屈しながらという林の中で豪女なさるんですが、その時に阿南様が、もういよいよ今生のお別れです。こう言ったら阿那律が、いや、マンダです。今、お釈迦様は、深い情に入らっしゃったんで、この情に入らっしゃっただけでまだ死んでらっしゃらん、豪情でない、しばらくしてからほらっと涙こぼえた阿那律が、皆さんいよいよお浄土へお帰りなさったんですよと言ったのが、ちょうど2月15日、ちょうど満月が山の方へ傾いた頃合いにお釈迦様は今生のお別れをされた。その前に阿那律やとこう しなしゃる前に、阿那律やとこう呼ばしゃったで、お釈迦様ここにおります、お前な説法を聞いとって眠ったからわしがきつい意見をしたら、お前は本当に心の目を覚めて一生懸命仏道を修行した今日お前があるということは、ああいう言うもう精進の心を超えて一生懸命仏道を修行したおかげで悟りが開けた、目は見えないけども心の目、心眼というものはちゃんと開いとる。だから一足先に釈迦はお浄土へ帰るがの、必ず後をしとってこいよと、目の見えない阿那律お釈迦様、私のようなものにそれほど苦しい息の中から言うてくださったんですかと、お釈迦様手抱いて阿那律の頭なぜってちゃんと待っとるぞよ、ありがとうと言うて最後お釈迦様亡くなるわけですよね。でその阿那律だとか馬体だとか阿南だとか、あるいはこの台馬だとか、それからその馬車、あるいはコンピラ、それからその阿那律、こういう7人がですね、 お釈迦様を白い毛やらしゃってご説法なさる。それでついにこの7人のこのいとこが全部出家になっちゃった。またそのしばらくすると今度はその育てのお母さん、義理のお母さん、お釈迦様がお生まれになってから7日目に産んでおくれたこのお母様亡くなったんですから、そのお母様の老い元子にあたる、そういうこの仮のお母様、おば様という方がお母様の代わりでお釈迦様を成長させられたわけですから、そのお母様もやがて出家にならした。女というものはその当時はですね、男の教団の中へ女がこう入ってくる、いくら陸にであってもですね、頭反ってもですね、やはり男の方にいろいろと邪心を起こす人間がおってはこれはいかんということで、女人の陸という陸にというものは許さんと、ただ信者として仏法を喜べばいいんだと、それを出家にしてくれとこう言うて、お母様がおいでになったわけ。いやそれはダメだと、どうしても仏道を信用しとる男の方の心に乱れを生ずるということであってはいかんから、まあ女人というものはこの信者として仏法を喜ぶだけで出家にするということはできんとお釈迦様拒ましちゃったわけです。そうすると阿難がですね、お釈迦様、あなたは四音ということをお説きになった。四音ってことは四つの音ってことだ。一つには父母の恩、二つには国王の恩、三つには衆生の恩。衆生の恩ということは生きとし生けるすべてのものの恩恵を我々はこう思って生きているんだから、あらゆる人々、あらゆる生物、生きとるもののこの恩をお互い受け取らばな一人もおらんや。だから衆生の恩、それから三宝の恩、仏法僧の恩、これを感じないようなものは人間の価値はないと。だからいつもあなたは資本ってことをお説きになるじゃありませんかと。あなたが今日あるということはお母様が亡くなって7日目に亡くなったんだから、あなたを成長させてくださったのはこのお母様じゃありませんか。そのお母様が出家になりたい、お願いなさってあるのはあなたは何でお許しがないんですか。あなたの恩というものが、親の恩というものが分からんのじゃありませんでしょう。というて阿難がこのお釈迦様に、まあ説法じゃないがそういうことを言うたもので、そこでお釈迦様、そうか、そんならば私は成長させられたご恩に報いるということで、さあ一つその初めて離婚にという、つまり女の出家を許すと。ところがそれには条件がある。男は250回だ、ところは女は500回だと。朝起きてから寝るまでのそういう24時間の間、この戒律を500回守るかと。それはね、この顔を洗うんでもね、そのあるいはご飯食べるんでも、もうそのこういちいち戒律があるんです。だそれが守れるという約束ならば、さあさあ陸にを許すということで、初めてこのお母様を出家という、まあ、お坊様に差し上げた。それはやっぱり阿難様のこのご意見もあったわけです。そこで、この温泉林というところに男と別居をして、そしてそこで陸にだけが仏道修行すると。でこの男のお弟子方に女が出家になるということを許いたから、だからこれからもどんどんどんどん増えるだろうけれども、年を取った陸女を見たらお母さんと思え、若い陸女を見たならば妹だと思え、絶対に心を乱れてはいかん、こういうやかましいことをおっしゃって、そしてこの温泉林というところに陸にだけ、女だけを住まわせて、そこで仏道を修行して、大体ですね、安田ら姫ちゅうお釈迦様のお妃も、あるいはお母様も、だんだんだんだん陸女が増えまして500人陸女がいたというんですが、 まあ、非常に厳しいその戒律を守ったわけであります。まあ、そういうようなことを考えてみるとね、やっぱりお釈迦様も人間として肉体を持ってらっしゃるから、悟りを開いても我々と相通ずる点がありまして、悲しい時には涙をこぼさっしゃるし、嬉しい時には笑みを含ばっしゃるし、喜怒哀楽というものは肉身を持った以上は仏様でも我々でもいろいろとこの形姿に現れるわけであります。そういうようなことからですね、この五逆罪を犯すなよ、勝負を批評した者は覗くぞよというお言葉があるのをですね、具体的に解決をしてくださったのが観無量寿経なんです。ということはこの阿闍瀬が台場にそそのかされて、そしてまあお父上を、七重の牢へ、閉じ込む、お母様もまた食料を運んだという罪でまた七重の牢屋へ閉じ込められて、ご両親を食わせず飲ませずの干し殺しにしようと、そういうきっかけがですね、この我々の今日のこのザマハテを考えてみると、そういう条件が揃ってきたならば我々は何をしてかすかわからんという、ここにその因果の法則というものを明らかに遊ばすと同時に、また弥陀の本願というものはどのようなザマハテ抱えたものも平等に御助けくださるが弥陀の本願だってことを証明するためにこの観無量寿経地お経が説かれるわけです。だからこれはやがて第十八願の本街道出すための仮の門として、